セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回は深大寺の林田行春さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。林田さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
聞き手は私、藤田京子です。さて、2月がね、今年はうるう年でしたので、29日までありましたが、はい、いかがでしたか2月。ちょっといつもより長いかなっていう感じはありましたか？
でもまあそこまでは感じてないですけども、やはり年重ねると時間が早く感じるっていうのは
やはりあれはありますよね。
そうですね。
どうしてなんでしょうね。
なんか心理学的にもあるみたいですね。
ああ、そうなんですか。
ジャネイの法則っていうらしいんですけれど。
ジャネイ、
はい、
へ
ー。ですからもう本当に生まれたての赤ちゃんと、はい、もう50歳の人とは時間のその感覚が違うみたいで。
そうなんですね。
赤ちゃんが感じる1年っていうのが50歳の大人になると7日間らしいんですよ。
そうなんですね、はい、なんか本当に婚姻やのごとしっていう言葉がありますが、はい、年々もう本当にあっという間に、あ、もう今年も2ヶ月終わっちゃったみたいな、
そうですね、
感覚になりますよ ね。不思議ですね、本当にね。じゃあやっぱり2月はあっという間に過ぎてしまいましたか。
そうですね、はい、
で2月は逃げるなんて言って、まあ、普段だったら、ね、いつもより3日間ぐらい短いということですが、まあ、今年は29日までありました。多少長めかなとは思いましたけれども、まあ、お忙しいということもあると思うんですけども、まあ、節分から、それからまあ3月初めのだるま市に向けてということで、はい、ちょっと行事が続きますもんね。
ね、
はい、節分の方はいかがでしたか。にぎやかに豆まき式も、はい、そうですね、行われたようですが、
はい、昨年、まあ、警察の発表ですけども、昨年の3倍いらしたという。
あ、そうなんですか、はい、3倍ってちょっと、
そうですね、
すごいですね。昨年は何か少ない要因があったんでしょうか。
昨年は昨年で3年ぶりの豆まきだったんで、
はい、
まあ、それなりに多いんだとは思ってましたけれども、ただ昨年すごく寒かったんですね。
あ、そうか、やっぱり天候に
左右される。もう多少、はい、左右あります。
まあ、今年はなんかこうあんまり底冷えする日っていうのが本当に数えるほどでしたから、はい、ね、比較的そういった天候に恵まれた、ね、というところもあったという、はい、
まあ、曜日もそうですからね、
あとはまあやっぱりゲストさんもすごく多彩な面々がいらっしゃって、
ね、はい、今回まあ新たに来られた方も何名かいらっしゃいますし、
なんでしょう、こう鎌倉殿の、ね、はい、ドラマの関連からはまた新たなメンバーで新
納さん、ね、はい、
新納さんがお越
し、若手の方で、
いうことですし、ね、建築家の熊先生
も、はい、そうですね、はい、
いらっしゃったということで、まあ、じゃあもしかしたらね、一日中豆まき式に参加してた方なんかもいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、はい、
でも皆さんに服を分け与えてくださったということで、はい、さあ、そして3月3日4日は毎年恒例のだるま市になりますね、
はい、
もうこれ3月2日放送ではもう明日明後日という、
そうですね、
はい、ことで、ね、9日放送分聞いてらっしゃる方ごめんなさいね、先週終わっちゃったっていうところなんですが、まあ、やはりちょっと改めてだるま市について、お話を伺いたいと思いますけれども、はい、もうこれは江戸時代頃から、
そうですね、江戸の中期って言いますので、うん、まあ、もう200年以上は続いてる、はい、行事になりますね。
200年ですか、
はい、
はい、その頃のもうだるまの、
そうですね、
お店が建って、はい、人々が集まって、ということだったんですね。
そうですね、ですから、まあ、今みたいに露店がずらって並ぶよりはなんか催し物って言いますか、剣道大会とか、ま
あ、
あとはその集団のお見合いをしたりとか、
それね、聞いたことありますね、なんかやっぱりこう縁を結ぶための場であったという、そうですね、はい、
ですからだるま市になるともうどこの店も、お休みになって、まあ、店の若い人たち遊んでこいということでね、それでまあ、いろいろあのだるま市になると結構若い人たちも集まって、まあ、そこでお見合いがなされたりとか、あとはそのいい人がいたらお店の引き抜きがあったりとかね、なんかそんな話は聞きますけども
あ、なるほど、あ、じゃあもしかしてあの商店でとか、あの親方のとこで評判のあの職人さんが来るよとか、そんな噂があったりしたら、どうだい、うちじゃあもっとお給料いいの出すよみたいな、そんなことも、ま
あ、ことも聞きましたね。
ね、男女の出会いだけじゃなくて、そういったこう新しい職場へのステップアップ、のような機会もあったと、それは初めて聞いたような気がします。それからそういったな武道の大会があったり、剣道っていうのはやっぱりその当時も庶民的にも行われてたんですか。
まあ、剣道っていうか剣術っていうんですかね。
あ、はい、
まあまあ、この辺で有名なのはその天然理心流のね、近藤勇の道場もありますのでね、まあ、そういったいろんな流派の方が集まって、そういったまあ大会があったでは聞いてますけど。
そうなんですか、はい、じゃあそういう場所でもね、もしかしたらあの若い女性たちがあの人かっこいいわねみたいな、
あったかもしれないですね。
ね、あったかもしれないですね。あ、面白いですね。じゃあいろんな面でまさに人の出会いの場だった、ということなんですね。
そうですね。
それじゃあ皆さんね、あの楽しみにいらっしゃったでしょう、普段のね、お仕事もお休みで、
そうですね、
もうこの日だけはっていうことで、
まあ、他に多分あんまりそういったお祭りとか、行事が、まあ、少ない、そのなんていうんですか、今でいうお祭りみたいな催し物がね、少ない時代ですから、もうそのだるま市の時だけはもうお店も学校も休みで、みんな、遠くから来ていらっしゃったっていう話は聞きますけど、
あれですかね、農業なんかでもちょっと、あの農閑期に当たる頃なんでしょうかね、なんかそういった新しい道具を買ったりというようなお話もちらっと聞いたことがあったような気がしますね、
はい、
やっぱりこうなんか新年度というか新しいまたこう季節の変わり目で、そこからなんかこう始まるみたいな、
そうですね。ですから、まあ、露店もでそういった農機具を売るなんか露店も出てたとかね、そういった話も聞きますし、
じゃあね、なんかいろんなことが見られて賑やかで楽しかったかもしれないですね、
そうですね、
江戸時代も ね、はい、ね、なんかそういうのタイムスリップできるといいなと思いますけどねさあ、ということで今年は3月3日が日曜日で4日が月曜日、ちょっとやっぱり日曜日は人で多くなりそうですね。
そうですね、お寺としてもどっちかというとやはり日曜日の方、まあ、人でも出る予想は知ってますけども、まあ、月曜日だと結構あの2日目結構早く閉めてしまう露店がいるんで、まあ、会社帰りの人とかはなかなか、終わってから来る、会社が終わってから来ると、もうだるま市も終わっちゃってるっていうね、状態も
そうですか、
はい、ありますんで、まあ、なるべく4日の日はそういった方
お早めに、
はい、早めに来ていただくか、だるま屋さんがもうちょっと頑張っていただくか
だるま屋さんにも頑張っていただきたいですけど ね、日没ぐらいまではね、はい、はい、まあ、少しずつこう日の長さも、ね、伸びてきてる時期ですから、まあ、もしねあの4日の日あのちょっと半休とか取れる方は午前中休みしてきていただくとかね、午後ちょっと早めに早退していただくなんていうのもいいかもしれません。あのどうですか、最近のだるま市のだるまというのはどんなものが、はい、こんなのがっていう目についたものはありますか。
そうですね、まあ、カラフルなものは前からありますし、その干支の年の動物の形のだるまとかは結構見るんですけども、はい、去年とかはあの本当に何にもない真っ白のだるまさんっていうのはありましたね、
真っ白のだるまさん、何も入ってないんですか。
そうですね、
色も
色も
顔も
ただ形はだるまさんなんですけれども、色も何にも塗ってない真っ白なですから、まあ自分でね、色をつけたりして、オリジナルのだるまさんを、まあ、作るっていうのと、
なるほどね、
はい、あとは、まあ、卒業式シーズンですので、寄せ書きの、まあ、色紙の代わりに、使ったりとか、いろいろ使い方はあるみたいですけどね。
なんかじゃあちょっとこう塗り絵のように、ご自身でちょっといろいろデコレーション施したりとか。あ、そうですね、いいですね。色を塗ったりとか、なんかシール貼ったりとかしたら可愛いだるまさんができそうですもんね、はい、あ、それと、お友達にね、あの一言とサインを書いていただくような、ね、あ、新しいやっぱり形っていうのが出てくるんです ね、
そうですね、
次々とね、はい、逆にそっか、真っ白か、いいですね。ぜひじゃあ、あのちょっとあのそういうの欲しいなと思った方、深大寺のだるま市、お越しいただきたいと思います。
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の林田行春さんにお越しいただいてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、深大寺のだるま市と言いますと、やはりあのよそとはかなり違う、ここはもう独特だっていうのが、あの盆地の命令、
ね、そうですね、はい、
これももう随分長いこと続けてらっしゃる、
ね、そうですね、はい、もう深大寺でしかない、命令ですね、
はい。で、まあ、あのだるまというのは、まあ、あのお求めになって、そして、まあ、願掛けをするわけですよね、はい。まあ、よくあの選挙のね、あの事務所、最近さすがにあんまり見なくなったかなとも思いますけど、中継なんかで、
でも、まあ、あの選挙が近づいてくると、やっぱり持ってくる、あの候補者はいますね。
あ、そうなんですね、はい、やっぱりいらっしゃるんですね、ということで、まあ、選挙の場合は当選を願って、はい、まあ、やっぱりあとは何でしょう、受験とか就職とか、
そうですね、
そういったお願い事をして、はい、でまずは、片目を入れてもらうわけですよね、はい、
そうですね、だるまさんの左目ですね、
はい、
向かって右目、はい、
でここに深大寺では盆字で、
はい、あの字を入れます。
あという字です、ね、
物事の始まりということで、
でそれ、願い事が成就して叶いました、はい、ありがとうございましたということで、はい、お礼に来てくださった際には、
はい、今度そうですね、運の字を入れます、はい、
これがあ運
という
、あ運の呼吸とかってよく言われますけれども、はい、じゃあ運が物事の終わりを示すということなんですね、そうですね、はい、なるほどね。でよくあの神社で見かける狛犬さん、
あ、そうですね、一緒ですね、あとは、あのお寺でも仁王門が、あ行と運行っていうね、仁王様が口を開いているのと閉じている、はい、
これが、まあ、いわゆる対というかセット
そうです、はい、
なんですね。なんかやっぱりそういったあの、ね、神社とか、はい、あのお寺の門にあるあの、ね、普通にこう装飾的なものに考えがちですけど、やっぱりそういう意味があるんですね。
そうですね、ですからお寺の場合も仁王門くぐるときはそのあ行と運行の間を通って、あというのは、まあ、物事の始まりっていう意味もありますし、その、まあ、生まれるっていうんです、赤ちゃんも生まれた時あーあーって泣きますよね、
はい、
で人間も亡くなる時はうーんって言って亡くなるそうなんですよ。ですからその人間 の、 その生きてる生死の間を通っていくっていうね、
はい、なるほど、あが生まれた瞬間で運が死んでいく瞬間ということを考えると、はい、このじゃあ人生の真ん中を通って入れていただくみたいな形なんですね。ああそうか、あは赤ちゃんがあーって言って泣いて生まれてくるというところ、へえ、なんかそう考えると深いですね。
そうですね、
普通になんか、ね、あのすんなりお参り三門、ね、入ってふって入っちゃうような気がしますけれども、はい、なんかお邪魔しますっていう感じになりますね、そういう意味合いもあるんですね。いろんなことがやっぱりこう、 ね、重なってくるっていうところも
そうですね
あるんでしょうかね、ええ、そういうのはね。あの盆地っていうのはあの、ね、普通の、ま、いわゆる、ま、日本だったらあのあいうえおかきくけこみたいな感じで、
そうですね、はい、
ね、あのね、ひらがなでしたら、ね、50音で順番に発音していきますけども、ね、盆地っていうのはそういうのでいくと、
ね、ありますね、はい、ですから今、まあ、50音みたいなのもあります、
なのもあるんですか、はい、へー、でもなんかちょっと私たちから見ると記号のような感じに、
そうですね、はい、でその組み合わせで、うん、まあ、読み方が違ってきたりとか、はい、
じゃあちょっと発音記号的なところがあるんですか。
そうですね、はい、
ああそうするとちょっとなんか韓国のハングルなんかにも似てるんでしょうかね。
そうですね、ですから、まあ、点の打ちどころであったり、はい、そういったところで濁音になったり、その伸びたりとかなんか、
はい、皆さんそれ全部あの神大寺の僧侶の皆さん書けるんですか、勉強なさるんですか。それは
一応修行の中で習いますけれども、ええ、なかなかやっぱり普段書いてる盆字以外は覚えられるもんじゃないですか。
そうなんですか。普段書いてらっしゃるっていうのはじゃあその目入れの、
そう、目入れとか、うん、あとは音を書くときに、盆字を、ね、入れたり書いたりしますけども、
じゃあやっぱりちょっと種類が多いし、ええ、発音なんかも難しかったりするんですか。そう
です
ね、
ですからあの日本の五十音もそのサンスクリットにだいぶ影響されて、やはりあから始まってうんで終わるっていう、
あ、そうだ、
そうですね、
そうですね、あ、じゃあそういうのを参考にして五十音なんかは作られたんですかね。
そういう話は聞きますね、はい、
そうですか。日本だとあと、まあ、いろはにほえとなんていう、ね、あの覚え方もありますけれども、
そうですね、
はい、基本今はねやっぱり50音から入りますから、うん、やっぱりあっていう発音というか一音っていうのは、ね、どこの国でもなんか最初に来るものなんでしょうかね。そうすると意外と、
そうですかね、
じゃあまあその日本の50音も、一説によるとそういった盆地からも影響があるというようなことなんですね、ええ、なんかどこかでやっぱりアジアの言葉って通じているかなっていうお考えはありますか。ま
あ、そうですね、はい、ありますね、はい、
まあ、当然日本もね漢字が入ってきて、ええ、その特に書く文字っていうのはそこから発展していったっていうところもあるんでしょうけれども、ね、
そうですね、
いや深いですね。でもなかなかそういった修行の面では大変ですね。そういう文字の部分もあれしてね、お当場なんかにも入れなくてはいけないっていうところは、うん、あれはこう、ね、墨で書いたりするときはいわゆる書き順と言いますか、
書き順ありますよ、
ね、あの、はい、なんだろう、日本人としてはこう日本語の書き順っていう感覚でいますけど、はい、そのと大きく違ったりするところはあるんですか。
そうです、必ず最初の、まあ、書くとき、アテンって言って、そういう、まあ、点を打ってから、まあ、書くんですけどね、そう、書き始めの第一画目のことをアテンって言うんです、ね、
アテンっていうのがあるんですか、はい、じゃあそれも始まりの点という、
まあそうですね、はい、
あ、そうなんですね。なんかこう日本語はだいたい左上から始まる、書き始めるじゃないですか、大体の漢字なんかも、ね、はい、ひらがなにしてもですよ ね。それはまあ縦書きだからっていうこともあるんだろうなと思うんですけど、盆字も基本は縦書きと考えていいんですか。
縦、まあ、
横もあり、ね、あ、そうなんですね。じゃあアテンを打ってその左に書いたり右に書いたりっていうのはその文字によって、
その一つの文字の中にその最初の一画目が、はい、入れる点を当て
て、まず打って、
でそこからあの文字が始まるんですね。
あ、
で一つの文字が終わったらまた次の文字に当てんから始まって、はいはい、その次の文字を書いて、
ああ、じゃあそれを点として残すんじゃなくって、ね、まず最初の置くポイントみたいなところで、そうですね、はい、そこから必ず始まるというようにする、はい、そうです、はい、へえ、なかなか難しそうですね。
そうですね、ですから書き順も難しいっていう、見よう見まねじゃちょっとできないですね。こっからここに行くのかっていうような書き方があったりとか、
どっち方向に進むのか、ね、 とか。
そうですね。
あ、じゃあそれはもう一つ一つ皆さん教わるんですか、
そうですね、
師匠に、
ですから丸もただ丸じゃなくて、はい、こういう書き方をするんです。
あ、左右
ちょっとラジオしようかな。
半円ずつですね。
そうですね、
はい、あの括弧をくっつけたみたいな感じ、
そうです、
で半分ずつ縦に、はい、
ああ
、こう一気に丸っていうんじゃなくて、はい、半分ずつ書きなさいと。この丸は何を意味するんですか。それ他の部分ものと組み合わせて使うんですか。
そうですね、はい、
で
それが、まあ、発音の記号みたいになったりとか。
やっぱり発音記号的な文字なんですね。
そうですね、基本的な文字があって、そこに、いろんなものが
発音に組み合わさって。
そうですね、
じゃやっぱりこう漢字の辺と作りみたいな、
まあ、似てますね、
はい、もあるし、いやー難しそうですね、文字ね。ということで大変難しい文字を僧侶の皆さんが書いてくださるということですので、ぜひだるまをだるま市でお買い求めになった際には、
はい
はい、願い事をして文字を、ね、はい、入れていただきたいと思います。はい、こちらもお客さんがいる間にはだいたい対応していただけるんですか。
そうですね、まあ、朝の9時から、まあ、夕方、5時過ぎぐらいまで。
あ、そうですか、はいはい、皆さんが僧侶の皆さんが交代で、
そうです、はい
はい、対応してくださるということですので、ぜひ、深大寺のだるま市お越しの際には目入れもしていただきたいと思います。3月3日日曜日と4日月曜日の2日間です。
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の林田行春さんにお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、だるま市の件で一つもう一つ大切なこと忘れてましたね。特別御朱印が、
はい、
授与されるということです、
はい、3日4日限定の、はい、御朱印です。
2日間限定ということで、はい、これ種類は今回は1種類ですか。
御朱印自体は3日4日共通の御朱印ですけれども、はい、それについてくる
特典がある。
そうですね、はい
はい、
3日の日がお大師様の角大師の入っているそのお札ですね。
お札、はいはい、で4日の日が
懺悔ですね。
懺悔、
はい、これもお大師様の、はい、角大師の姿が入っている、は
い、ということですね。もともとその、3日というのが元山大師様の、
はい、ご縁日になって、その一番の中の大祭が3日4日の、
はい、
ご縁日で、それに合わせてだるま市が開催されておりますので、
はい、ということで、もともとその元山大師様の、ご縁日であったと、大祭であるということで、はい、今回は、この御朱印の方もね、だるまの柄の中に角大師 の、
そうです、ねはい
ね、お姿が、はい、組み込まれているという、なかなか凝ったデザイン
そうですね、はい、
御朱印になっておりますので、3日と4日、ね、いずれも500円でお受けくださるということです、はい、限定朱印ですので、今回紙で、ね
はい、
お渡しするという形になるということで、はい、混雑、する可能性もありますので、今回は紙で1枚ずつお渡しする、はい、ということになっておりますので、3月3日4日のだるま市でぜひ皆さん御朱印も、お受けいただきたいと思います。さて、林田行春さんといいますと、深大寺で僧侶として、お働きになっている他にも、深大寺の近くの祇園寺さんで、
はい
はい、ご住職をなさっていらっしゃいます。はい、以前お話を伺った時に、その祇園寺さんの旧薬師堂に関して、はい、のお話をしていただきました。
そうですね、はい、
まあ、大変古い歴史があるということで。
そうです、はい、
まあ、その深大寺に、つながりのある何かものが出てくるのではないかということで、はい、なんかちょっと調査をするかもしれないというふうにおっしゃってましたね、前回ね、はい、それがちょっと進んだかどうかお伺いしようかなと思います。
まあ、今祇園寺の境内の中に薬師堂というお堂があるんですけれども、もともとこの薬師堂は江戸時代に入ってから祇園寺に移設されたものでありまして、で元々の場所がですね、元薬師堂跡という、ところが残っておりまして、ただまあ今民家が3軒ほど建っているんですけれども、で今回、その場所をですね、改めて、発掘調査をしたいということで、ちょうど、2月から始まりまして、3月まで調査をしておりますので、そこから何かしら出てくればいいなという、
そうですか、はい、いよいよじゃあ2月からスタートしたわけですね、はい、そうですね、はい、これはね、その現在お住まいの民家の方たちも、はい、幸いなことにお檀家さんなのでご理解いただけたっていうふうに、はい、伺ったと思うんですが、です、はいはい、じゃあそのあれですか、お家の方々はお住まいになったままで大丈夫なんですか？
そうですね、ですから建物の中には入らずに、周りの、敷地内ではありますけれども、そういったところをちょっと、掘らせていただく、
やっぱり大変なんでしょう、何人ばかりぐらいで
どのくらいですかね、でもまあ何かありそうなところをちょっと、はい、機械を通して、はい、調べてからということですので、
じゃあまずこう掘る前に上からなんか、
そうですね、
金属探知機じゃないですよね、何を使うんでしょうね、まあ
そういった
あるんですか
ものがあるらしいので、
そういうもので、じゃあなんか、じゃあこうなんか空洞があるかどうかとか、
まあそうですかね、ちょっと専門外なので分かりませんけれども、
じゃあそういうので、まあちょっと下調べをしてから、はい、実際に、発掘に入っていくということで、
そうですね、はい、
掘ることは決まった場所っていうのはもうあるんですか？
この辺っていう目星はなんかつけてるような、
そうですか、はい、じゃあまあね、3月いっぱい、どうなってるか、4月以降ちょっと
楽しみでもありますけどね、
ですね、はい、そういうのの、立ち会いとかはなさらないんですか？
まあ、特にはしませんけれども、ただ場所の確認と、はい、あとはその、実際にお住まいの方へのご挨拶は、はい、しましたけど、
そうですか、あれですか、調布市の調査なんですか？
そうですね、はい、
あ、そうですか、じゃあもう郷土博物館とかそういうところの、
あとまあ神代寺もそうですけれども、
はい、じゃあもうもしかしたらちょっと神代寺の歴史のちょっと謎の部分が紐解かれる可能性のあるものが出てくるかもしれない、
そうですね、
いいですね、これね、進んでいって、はい、なんか出てきたりしたら、
そうですね、それを願いたいですけど
ね、まあ結構調布市内もそういうもっと古いようなね、
そうですね、はい、
遺跡はね、ありますけど、はい、出てきているところもありますけれども、それよりはもっと後の時代の、
まあ、
神代寺の、
はい、
創建当時の前後にまつわるような時代をことは考えられるわけですよね。
そうですね、その元薬師堂跡が、まあ、いつの時代からあったかっていうのはちょっと、まあ、分かりませんけれども、ただずっとそれを、まあ、村の人たちで、江戸の入るまで守ってきたっていうところがありますのでね、ですから、まあ、かなり古いものだとは思いますし、
はい、そうですね、地域で守られていたからこそその、旧薬師堂があった場所だという、ことも伝わっているんでしょうし、はいはい、まあ、そういったものを何かお寺や市の歴史にね、ちょっとこう新しい風が吹くかもしれないっていうところを楽しみにして、はい、私は今度はぜひ結果報告もお願いしたいと思います、はい、さあそしてここで一つちょっと3月20日に行われるイベントについて、
はい
はい、一つご紹介したいと思います。これ20日は春分の日で水曜日祝日になるんですね。で神代寺春の和巡りといいまして、神代寺城跡 でイベントが開催されるということなんですね、はい。この間から神代寺城跡というのもかなり、ちょうどご住職も推してらして、はい、神代植物公園の、水生植物園の方からね、はい、入っていって、はい、見ることができますのでなんていうお話をされてましたけれども、実際やっぱり、見にいらっしゃる方も増えてるような感じなんですかね。
でもあんまりでもそちらの方まで足を向けるっていう人はいないですね。
なかなか、
はい、ある程度知ってる方やそれ目的に、はい、来られた方以外ではちょっと分かりにくいところですので、
ね。確かにそうですね。私もこの間神代寺に行った帰りにですね、時間があったので、ちょっとさっと入ってみたんですよね。そうするとやっぱりこう結構な小高い丘
そうですね、はい、
ですよね、
結構、休憩場所としてはなんか静かでいいところだと思いますけどね。
確かにそうですね。で、城跡の、柱があった場所にこうなんか目印がついていたりとかして、はい、ただちょっとね冬の夕暮れが近づいてきたのでたった一人でちょっと寂しいなと思って足早に去ってしまったんですがで今回はここで講義とか見学会なども、する予定になっているということなので、お子さん向けの、ね、合戦ゲームなどのイベント以外にも、この城跡の見学会みたいなものも行われるようなので、なんかこういったところでもね、また神代寺周辺の歴史についていろいろ勉強してくださる方が増えてくるかもしれない
ですね。そうですね、はい、
やっぱりこうあの辺り一体としてね、歴史的なことがいろいろともっと分かってくると皆さん見学とかも行きやすくなりますよね。
そうですね、はい、神代寺城も謎なところがまだありますのでね。
そうなんですね、はい、ねえ、なんかもっともともとこういうゆかりでこういうことが行われていたとか、そういうことがじゃあもっとはっきり分かってくると、
そうですね、はい、
皆さんにお知らせもしやすくなるかもしれないですよね、はい。ですのでこのあたり、ちょっと申し込み制のものはすでに、人数が限られている、定員が限られているものに関してはちょっと締め切られている、場合もありますけれども、それがなくても水生植物園というのが神代寺のバス停のところから5分5分も歩かないくらいですかね。
そうですね、はい、
のところ の、 テニスクラブの脇のところに、
はい、ちょうど隣です
ね、入り口がありまして、そこを入ってからこう右の方に行くと登っていけるようになっておりますので、
はい、なかなか皆さん水生植物園の方に行っちゃいます
ので。そうなんですよね、降りちゃうんですよ ね、 そうですね。私も降りてぐるっと回ってからね、登っていきました。でも水生植物園自体はそんなに広くはないので、
そうですね、
はい、一周してからいらしてもいいかもしれません。ちょっと坂道というよりは崖っぽくなっている感じなので、足元のいい日に行った方が良いかもしれないなと思います。この場巡りの日はお子様向けの合戦ゲームなども行われるということです。ワークショップでもあります。
そうですね、手裏剣作ったりとかもありましたね。
あ、はい、そうですか、手ぬぐい作りとか手裏剣投げ、あ、いいですね。それこそ剣道大会じゃないですけど、
そうですね、
昔らしい遊びを皆さん、はい、お子さんに体験してもらおうという、イベントになっているようですので、ご興味のある方はぜひお越しください。さあ、ということで、今回は神代寺の林田行春さんにいろいろとお話を伺いました。今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
調布 FM セラビー、
みほとけのほっとけないぞ神代寺。このコーナーは私お笑い芸人で仏像研究家のみほとけが神代寺のさまざまなことを潜入調査していくコーナーですと言いながら、今回は、収録というかね、ロケをしておりません。はい、前回はね、節分の様子を現地からお届けいたしましたがね、結構賑やかに、ね、なった様子が分かっていただけましたかね。実は神代寺のだるま市に 行くんですけれども、そこの模様また、レポートは追ってお届けします。ちょっとね収録の順番的に間に合わないので、はい、今日は私一人で喋るんですが、何をお話ししようかと思ったら、もうやっぱり今度出る書籍ですね、私が初めて書いた本、御仏の推し仏が、3月の12日から順番に全国で発売になります。まあフライングゲットできるところもあれば、ちょっと到着が遅くなる本屋さんもあればということで、3月12日ぐらいって言わなきゃダメなんですって。もう初めて出す本なので、もうなんて言っていいかわかんないんですけれども、あの御仏の推し仏は日本中の仏様のいいところを48、ああ間違えた、仏様の好きな仏様を48ですね。一つの仏様について48個語るみたいな、そんな風に言っちゃいましたけど、まあそんなことも全然できるんですが、日本全国の48の仏像を取り上げて、はい、紹介するという本で、まあその中にもちろん深大寺の白鳳仏入れさせていただきました。はい、竹村さんね、あの学芸の竹村さんが先生紹介してくれましたけれども、本当に王子様なんですよ。急に何何が急に主語がね、深大寺の白鳳仏王子様だなと思っていて、私はあの調布のプリンス様って呼んでます。はい。あのそういった肩書きで私の本の方で紹介させていただきました。なんかね、なぜどこがプリンスかというと、まあ調布ってどういうところかっていうと、もともとはね武蔵の国っていうところで、あんまりこう栄えるのが遅かったんですよね。あの時代的には奈良、平安時代にあたりはそんなに栄えていなくて、まあ鎌倉時代になって鎌倉幕府が関東に来て、おそらくまあ多分こっちの方も発展したのかなみたいなとこなんですけれども、ただしそんな飛鳥時代に、なんと中央のね京都、まあ奈良ですね、当時の中央は、はい、からあのトゥルントゥルンの可愛らしいみずみずしい仏様がこちらに伝来していたということで、なんていうの、もうそっちの方の王族っていうのは日本にいないけれども、まあ天皇家もしくは皇族に関わる皆様がまあ関わって作ったに違いない、はい、そんなロイヤルファミリーからいらっしゃったに違いない仏様がこの武蔵の国にいるっていうことで、もう間違いなく王子様じゃないですか。で、あの見た目プルンパリンもちっとしたあのお肌は、まあ、王子と言ってもいいでしょうって思うんです。なぜならば美しいから、はい。なんかこう王様とかいうよりかは若い感じがするし、まあだからといってこう女性的というよりかはちょっと少年のようなね、はい、あの若々しさがあるなと思いますよ。はい、で結構まあそのお釈迦様の伝来とか造形の美しさ、まああとはいろんな人が手を合わせてきたんだろうなっていう、そういうまあ歴史の古さっていうのを紹介するだけでも随分と語れるのが深大寺の白鳳仏です。そしてじゃあなぜこっちに来たのかっていう伝来の謎があったりとか、あとは昭和期になってこの白鳳仏って実はね、あのお寺のお堂の下で忘れ去られていて、それをたまたま見つけた研究者の先生がこれやばいぞとして発見したみたいな、近代になってからの再発見ストーリーがあるんですよね。もうなのでもうトピックが多すぎて、実はですね深大寺の白鳳仏、普通の他の本のうちの仏様よりもページを倍ぐらい使ってます。はい。なんか気づいたら知ってること全部書きたくなっちゃって、書いたらなんかすごいな、8ページ見開きで4ページとかになっちゃったんですよね。うん、他で言うと私の本の中だと、あの六原光寺の空也上人像とか松林寺の十一面観音像とか、まあ全国的にね本当に国宝重要文化財有名な仏様もそれぐらい書いてるのあるんですが、あの深大寺さんはその中でも群を抜いて長く、はい、一番長く書いたかなぐらい書いちゃいましたね。ちょっと読まれる方においてはあの投げよって思うかもしれないんですけども、ちょっとまああの読みやすい文章で書いてるのでね、よかったらご一読ください。はい、ということでそんなことを読んでいただいてから、もう一回深大寺の白鳳仏さん拝観なさった時にはいろいろまた発見もあるんじゃないかなと思いますね。 はい、あと豆まきの時に熊健吾さんにお会いして、熊健吾さん事務所の皆さんと新しい白鳳院ですね、白鳳物が収まる白鳳院の建築についてお話をちょっとしたんですけれども、まあ、完成はねちょっとまた時間は空いてしまいますが、まあ、この書籍でちょっと登場するお釈迦様を応援するみたいな形でちょっとでもね白鳳院の建設をなんかこの本で応援できたらいいななんて思っておりますよ。はい、ということで皆様、御仏の推し仏笠間書院さんから3月12日頃発売でございます。神代寺さんにも一冊しっかりもうサインビシー書いて献上したいと思ってますので、ぜひよかったらなんかそんな本も手に取ってもらえたら嬉しいなと思います。それでは以上御仏でした。ではまた次回はだるま市の報告でお会いしましょう。ナムー。
調布 FM セラビ
ー。ではここからは第4回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の深大寺そば組合賞を受賞した五十嵐敏恵さんの託された恋を2回に分けてお送りします。今回はその前半です。どうぞお楽しみください。生まれ育った大好きな町調布にいつかお店を持ちたい、子供の頃からのそんな夢を私は3年前に実現した。バーマリス、私の名前マリにちなんだ店名だ。お酒の知識はOL 時代に私のお酒の師匠だった課長仕込みだ。課長の知識はちょっとしたバーテンダーやソムリエレベルだったので、一緒に飲んでいるうちに自然と覚えてしまったのだ。私は課長に恋をしている、そう気づいたのは OL をしていた頃だったけど、情報通の同期ユミが言った一言が私を踏みとどまらせた。課長ってさ、独身なのは好きな人がいるからなんだって。片思いらしいよ。え？狙ってる子もいると思うのにね。あ、それでさ、来週の映画のことなんだけど。動揺を隠すのに必死で、その後二人で何を話したか覚えていない。会社を辞めて距離ができれば、課長にそのことを聞けると思っていたけれど、話がそちらへ流れていくと変に緊張して確信に迫れずにいた。ある日、自宅からお店に向かっていると深大寺がすごい人だかりになっているのが見えた。よく見ると厄除け開運だるま市開催中という垂れ幕が掲げられている。だるま市か、最近行ってなかったな。一つだるまに恋の願いでも託してみるか。だるま、だるま、だるま。境内に一歩足を踏み入れると、そこには赤くて丸くてコロンとしただるまたちが何体も陳列されていた。さすが、すごい数だな。どれにしようかな。もしもし、そこのお姉さん。だるまを吟味している私に話しかける声がある。声の主の方に振り向くと、そこには手のひらに乗りそうな小さなだるまがちょこんと座っていた。え、だるまが喋った？見間違いかと思って何度もまばたきをして見直してみたが、そのだるまの口は明らかにもぐもぐと動いているのだ。恐れおののいた私は早くここから立ち去らねばと、きびすを返して歩き出した。そんな私を、またも呼び止める声。ちょっと待ってください。あなたですよ。立ち止まって振り向くと、やはりだるまがしゃべっている。なんでだるまがしゃべってんの？ 私たちを本当に必要としている人間とはだるまも会話ができるのです。本当にだるまを必要としている人間？ええー、お察ししますに、あなた様は、失礼ですがお名前は？マリだけど。おお、いいお名前ですね。マリさんはとても責任感が強くて、お一人で何か切り盛りされてますね。
お店をやってるけど。
あー、やっぱり。でもそんなマリさんもずっと何か心に秘めておいでですね。それを秘めているうちはこれからの運が開けていきませんよ。そこで私がお役に立とうというわけです。それはもしかして課長のことを言ってるの？
課長さん？
課長よ、課長。
課長、
鳥のようなお名前ですね。あ、失礼。そう、その課長さんへの思いを私にお託しなさい。私に片目を入れてくれさえすれば託したことになりますので。まあ立ち話もなんですから、まず私を買っていただけますか？
これは夢？いや違う。その証拠にこの混雑の中、私の周り半径5メートルだけ空間ができている。これじゃあ私、だるまに話しかけてる変人じゃない。私は混乱したままそのだるまをつかみ取り、目を白黒させた露店のおじさんにお金を払うと一目散にお店に向かった。
今回は第4回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の深大寺そば組合賞を受賞した五十嵐敏恵さんの託された恋の前半をお送りしました。次回は後半をお送りします。お楽しみに。
調布 FM セラビー。
セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビー宛にお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りしました。